こんにちは。経営なんでも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井宝部です。この番組では富山県よろず支援拠点のコーディネーターにお話を伺います。さて、コロナの影響でニューノーマル、新しい生活様式、とりわけそれ以前から言われてきた働き方改革が一気に進んだように見受けられます。法律や制度改正も行われておりますが、その中でも2021年6月に育児介護休業法が改正されまして、去年4月から段階的に施行されていると聞きました。産後パパ育休とも言われている男性も含めた赤ちゃんの子育て休業制度について、事業者の皆様も注意しなければいけない点、考えておくべきポイントについて3回に分けてお話を伺います。お話は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずこの産後パパ育休制度が創設された背景と、去年から施行されている育児介護休業法の改正のポイントを伺いたいんですけれども。
はい、まず創設なんですけれども、はい、2011年に厚生労働省が発表した調査によりますと、男性の育児休業取得率っていうのは非常に低くて、ようやく1割を超えた程度なんですね、
はい、
けれども女性の取得率は 80% 超ということで、非常に男性の育児休業取得率が低いものですから、それを上げたいということと、
はい、
男性女性を問わず出産育児介護を理由として、まあ、離職される方が多いんですけれども、そういうことを防いで仕事と育児介護が両立できるように、特に男性の育児休業取得を推進するために、こういう産後パパ育休創設というのができたわけでございます。
はい、そして今ちらっと話が出ましたけれども、育児介護休業法の改正もということですけど、ここのポイントはどうでしょうか。
ポイントですね、まず2022年の4月1日からは、一つに絞って言いますと、有期雇用労働者の育児介護休業取得要件というのは緩和されたんですね、
はい、
今までは1年以上雇用期間がないと該当しないという条件だったんですけれども、それがなくなりました。それが一番大きな改正です、
はい、
あと2022年の10月1日からは産後パパ育休の創設、それと育児休業の分割取得が可能になったということでございます、
はい、
さらに今年からは1000人以上の規模の企業なんですけれども、育児休業取得状況を公表しなきゃいけないということにもなりました、
はい、さあこのあたり来週さらに踏み込んでお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
経営や事業についての相談サポートは富山県よろず支援拠点までどうぞ。詳しくは公式ホームページをご覧いただくか、電話 076-444-5605 076-444-5605 番までお問い合わせください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井宝部でした。